中尾月なりのわっしょいわっしょい始まります。今回もよろしくです。はい、改めまして中尾月なりです。はい、今日の放送はね、10月の21日と28日放送予定になってます。収録日はですね、9月の17ですね、水曜日、とてもいいお天気でございます。収録アシスタントはもっちゃんでございます。今日もパワフルに、やってくれてます。ありがとうございます。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢のため放送局、広島スタジオより、今日はね、世羅町からリモートで、お届けしています。はい、よろしくお願いします。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、改めまして中尾です。はい、今日このね、晴天のいいね、秋晴れの日にね、このラジオ収録できることはとてもね、私嬉しく思ってます。はい、中尾家のね、ヤギズ、ちょっとお話ししますとね、最近はね、やっとね、少しずつその秋のね、なんちゅうかな、果物食べ物がね、いろいろ出てきて、うちの部はね、最近こう自由にもう、ヤギ小屋のね周り、稲刈りが全部終わったんで、もう最近もうすぐフリーにしてあげるんですよ。自由にしてあげるんですよ。そうすると、外に出たがって、栗の木、柿の木のね、下にね、すぐ行きたがります。で、柿の木のね、下に行って、落ちてる柿の実だったり、柿の葉、あとまあね、多分、どんぐりがね、落ちてるんでしょうね。あれをね、よく食べてます。で、もうね、賢い、本当に、もう自分でね、そこに行くんですよ。で、時々ね、私が、行っちゃダメだよって言って、ほんで、まあ、ちょっとこう、草を燃やすっちゅうかな、野焼きっちゅうかな、野焼きしてたりするんですよ。そうして、そっち行っちゃダメだよ、車来るから、みたいな。で、こう、手招きすると、仕方なく帰ってきてくれるんですね。しょうがねえな、この人、みたいな感じで。うん。でも、私がね、時間があるときは、ブーに、首の方を、こう、あれして、指さして、あれ、ロープ、散歩紐をこう持って行こうかみたいな感じですると、もう本当ね、尻尾振りながら喜んでね、行きます。本当にね、賢くなったなーって、そういう気がします。まあ、これからね、栗がね、落ちてくるんで、栗拾いをね、栗狩りっつうんかな、やるようになると、まあね、本当にめちゃくちゃ楽しいんですよね。ブーのね、その、なんちゅうかな、癒しさ、いやらしさじゃないんで、癒しじゃなくって、本当こいつ癒しいな、せこいじゃない、ケチずるいな、みたいな、そんな感じ。うん、自分がこうね、くんくんくんくんこうか、栗の実を、栗をこう探してるんだけど、私が栗を拾ってる指の方からどんどんどんどん食べていくという、お前ずるいな、お前こっちじゃねえだろ、みたいな感じで、よくね、喧嘩っていうかね、ツッコミ合いしながらね、ブーとね、散歩する、そういう日々がね、もうすぐ来ると思うと、ちょっとね、嬉しく思います。大体ね、1ヶ月間ぐらいね、栗狩りができるんでね、全然、ブーはね、喜んでこれから外に出ると思うんで、またそういうのもね、X 等でね、発信していきたいと思いますんで、まあ、チャンスがあれば、中尾家のヤギーズというね、X で、検索してください。はい、中尾さんのね、ちょっと近況の方を話しますと、そうね、前回のね、このラジオの放送では、中尾さんの次男坊のね、婚約者の方と、お話しすることができてですね、まあ、なんちゅうかな、義理の娘になるんかな、なんか、 うちには、娘が、女の子がいないんで、なんかこう、うわ、楽しいな、心ウキウキだな、って、うん、世間のお父さんはこんな感じなのかな、みたいなね、なんかこう、うん、ふわふわした感じで、楽しい30分をね、過ごしました。はい。また、はい、10月か、10月にね、名古屋からね、こっちに、遊びに来るというか、まあ、遊びというか、今回は多分挨拶兼ねてだと思うんだけど、それで来るって言ってたから、まあ、すごく楽しみだなと思います。はい。で、まあ、一応流れとしてね、11月の頭の方かな。あれに、両家の顔合わせなんかそういう、ちょっと硬いのがね、あるらしいんで、ちょっと嬉しい緊張がね、続くという、年内でございます。はい、そういうことですね。はい、じゃあちょっとここね、一回、ジングル入れて、またちょっと違うお話したいと思います。はい、お願いします。
夢の種放送局。
はい、じゃあね、改めてなんですが、このね、今日がね9月の17日、ね水曜日で、実はね9月の12日、前々回のラジオで言ったかな、薬師丸ひろ子さんのね、コンサートライブ行ってきました。はい、結果から言うとね、もうめちゃくちゃ最高でした。まあ最高というかね、もう本当、うん、運を使い果たしたかもしんねえな、俺、っていうぐらいね、本当にびっくりするようなことがありました。実は、チケット買いますよね、皆さん。で、今さ、チケットって、コンビニで受け取るじゃないですか。まあ俗に発券するっていうかな。で、チケット発券して、で、もうそのまま袋に入れて、で、とりあえず、出発日にね、忘れないようにカバンに入れて、で、行きました。でね、あれ金曜日だったんで、金曜日って結構ね、実はお仕事、自分のおへその仕事に忙しいんですよね。で、もう2、3週間ぐらい前から、この日の金曜日は早く帰る。もう1時には帰りたい。ずっと思ってて、で、いざさ、その当日になると、本当にね、なんかこう、なんちゅうかな、忙しさのピークがそこに来てるんですね。だから、私も忙しい、その他のメンバーも忙しくって、おいおいおいって感じで、ほんで、もうでもまあ、とにかくこなさないといけない、ほんで、こう、バス、JR のね、時間をちょっとチェックしとったんで、ほんで、最低でもこの時間には帰らんといけん。もう1時半にはもう実際帰らんといけんかったんですよ。もう終わらして出ないといけないっていう、そういうパターンだったのね。んで、もう、ほんと鬼のようにこう、黙々と仕事をしてたんですよ。そしたら、やっぱり間に合わなかったんですね、仕事が。そして、同僚の方に、いや、今日ね、どうしてもね、ちょっと帰りたいんよ、つって、お願いして、帰らせてもらいました。はい。んで、そこから、小野松道でね、ピューってこう、三好の方までね、移動したんですよ。で、まあそこでね、私ちょっと1時間ぐらいこう移動の時間、やっぱり余裕持って見てたんですけど、まあ40分、または30分ぐらいでね、移動できまして、で、もう三好に着いたらちょっと心の余裕ができて、で、まあ、その交通機関には無事に乗れることができました。はい。でね、まあ、広島に着きます。で、広島からはもうこの日はね、ケチっちゃいけないと思ってたんで、もう間違いなくタクシーと思って、タクシーで、会場まで移動するという、そういう感じでした。それでですね、会場に着くと、もう、やっぱりね、5時半開演だったんかな。で、着いたのは多分40分か、40分ぐらいだったかな。40分か50分か、そのぐらいの時間に着きまして、で、そこで初めて、チケットを取り出して、自分の席を確認するわけですよ。はい。いや、だって、なんていうんですか、一人でコンサートに行くときって、もうあんまりその席はね、期待してないんですよね。とにかく会場に入れればいいという、そういう感じだったんで。んで、一応こう、じゃあ自分の席、そう、どこ座ろうかなと思って、こう開くでしょ。そうすると、本当嘘みたい。今でも言えるよ。 3列目の23、1回3列目の23番なんですよ。で、それでどっかな、3列目だいぶ近いやなと思ってこう行くと、なんと一番そのステージを正面に見て一番左のところなんですよ。ですよ、一番前なんですよ。おおってマジかよ、ここかよと思って、ほんで私23でしょ、で隣に1個だけ22っていうのがあったんですよ。じゃあもう一人誰か来るんだと、もうほんで一番前だから足は伸ばし放題、ほんで、ステージのこう一番左側だからステージの正面に見てね、もう歌い手さんが引き上げるとき出るとき、ここからじゃないのもしかしてみたいな、そういう位置なんですよ。うわー嬉しい、もう嘘みたい、もう絶対ここはねファンクラブの人しか撮れない場所かなと思ったんですよ。でそういうところを出した。でまあもう座ってこうそわそわそわそわちょっと興奮してるわけですね、ふわふわふわふわして。そしたら横にこう来られたのが女性の方だったんですよ。でわ嬉しいなと思って、で結構じゃないな、かなり綺麗な方でした。でうわこれすごく嬉しいわ、めっちゃついとる俺と思って、あ薬師丸ひろ子を見た方がいいのか、それとも隣の お嬢さんお姉さんを見た方がいいのかって、そのぐらい迷うぐらい綺麗な方でしたね。でほんでなんかまあね、その私って本当アホだからすぐ話しかけるんですね。こんなに近い席ってラッキーですよねみたいな感じで話しかけたら、もう隣の人も本当にもうびっくりしました。もう運を使い果たしたんじゃないかなぐらいの勢いですよねみたいな感じで話してくれて、ほんでよく来られるんですかから始まって、でまあ、誰のコンサート行くんです高校ですみたいな話してたら、俺ちょっと年も近いかもしんねえなと思って聞いてみたら、私より3つ下のね、方でした。おーなんかすげえ若く見える方だなと思って、で、まあ、始まる前まではいろいろ佐野元春のコンサートにねよく行くんですみたいな、俺は佐野元春ですかって、僕はあれが好きですよみたいな、クリスマスタイムインブルーあれ大好きですよみたいな、そういう話とかして、で最近杉山清隆にも行ったりするんですよみたいな、すごいですねみたいな、ロック系が好きなんですよみたいな話してて、でそういうので、なんちゅうかな、始まる前をちょっとこう温めるような感じでね、盛り上がってました。でやっぱりいざね始まってくると、やっぱりね薬師丸ひろ子さんすごい、なんちゅうかな、白いドレスでできて、もうなんちゅうかな、距離も距離だから、うわー本当のお嬢さんだなって感じでした。もう、なんちゅうかな、プリンスを見つけたぜみたいな感じで、こう、なんか良かったな。近いから、その、なんちゅうかな、よく見えるんですね、近くの、その細かいところまで。はっきり言って、その、あれ、顎からこう首にかけたの、あのラインとかも、全然、おばちゃんじゃないんですよ。多分薬師丸ひろ子って60歳ちょっとぐらいいってると思うんですけど、全然おばちゃんじゃないんですよ。本当にすごい、これ維持するの大変だろうなみたいな感じで、綺麗なラインでした。で歌とかももう全然こう何ちゅうかな、日頃聴いてるそのラジオじゃ CD で聴いてるのと同じような声量なんですよ。でもう歌ってくる曲の8割方が知ってる曲ばっだったんで、うわ、めちゃくちゃラッキーと思って、よかったですね。で、まあ、ドレスで来たんで、もう、冒頭から言ってたんですけど、もうこういうドレスなんで、あんまり動き回りませんみたいなこと言ってたの、あれがちょっと残念だったんだけど、大満足、すごく良かったです。そんで MC っていうんですかね、ちょっとしたお話、あれも薬師丸ひろ子さんってあんまりそのトーク番組とかに出ないし、そういう話聞くことないなと思ったけど、意外と面白い話してくれて、なんかこう本当良かったですね、近くで。最初なんかやっぱ目が視線があったりするんですよ、お互い。お互い？そうだね。私と薬師丸ひろ子さんお互いか。多分ね、お互い多分あれは一目惚れだったんじゃないかなって私思うんですよね。そのぐらいね、よく目が合ってました。 なんか、いいな、一目惚れして、お互いが、これでちょっと、赤い糸が太くなったかもしれないなと思いながらね、そういうふうなこう幸せなね、時間を過ごしてました。そうすると、私のちょっと右側隣のおじさんというかね、私らクラスの年代の方いらっしゃったんですよ。で、その人が、パッて見たら、以前売ってた、ユニクロで売ってた、ドコニョガエルの T シャツが、を着てたんですよ。おぉ、ドコニョガエルの T シャツか、なんか目立つなとかって思って見てたんですね、はじめ。そして、よくよく考えてみると、ドコンジョガエルっていう、その実写版のドラマの、薬師前ひろ子さんが、ヒロシのお母さん役をやったんですね。だからこの人来てたのか、なかなか芸が細かいなと思って、なんかちょっとこう、ある意味感心したというか、なるほどね、みたいな、そういう、シーンもありました。で、薬師前ひろ子さんはね、やっぱりセーラー服と機関銃のね、話はね、よくされてました。あれもね、主題歌もね、あんまり、最初はその歌う気はなかったんだけど、怖い監督が、お前が歌えっていうんで、歌い始めたんです、みたいな感じでね、言われてました。それからね、ある程度、歌手活動もね、して、いい感じでというかね、ずっと、来てますよね。すごい。で、まだね、今私56なんですけど、私たちの時代って、女優をしながら歌を歌ってる人っていうのは結構多かったんですよ。例えば、原田知世さんだったり、角川三姉妹の渡辺瑠衣子さんも一応歌とかも出してますよね。で、安田成美さんも歌ってる、なんかそういう方が多かったんだけど、両方とも第一線でやってるっていうか、両方ともこう売れてる、俳優業も、歌手業も売れてるのは稀なんですよね。パッと思っただけでも、キョンキョンと薬師丸ひろ子さんぐらいじゃねえかなみたいな感じですよね。あと福山雅治、そんな感じかなって感じね。よかった。ほんでね、この度ね、ちょっと一個だけ残念だったのが、薬師前ひろ子さんがアマチャンで出た潮騒のメモリーだっけ、あれが聞きたかったんだけど、あれは歌ってくんなかったですね。でもね、それ以外のそのあなたを知りたくてだとかとか、なんかなんかいやあなたを優しくかな、なんかそういうもう聞きたい歌は歌ってくれちゃったんで、もう一緒になってね、勝手にデュエットしてました。やっぱりこれは愛の力かなと思いながらね、本当に良かったっす。はい。今度ね、11月の1日だったかな、今度は出雲の方で、今度は渡辺美里さんのね、40周年ライブにも行くんですが、それはね、どうなるか分かんないけど、そこもまた、その責任に関してはね、あまり期待せずにね、行きたいなと思ってます。渡辺美里さんはね、本当にこう、ガンガンガンガン、こう、本当はロックのあれなんだけど、もう残念ながら、渡辺美里さんも57、8になってるのかな。だから、多分、そこまではないんだろうけど、元気をもらうようなね、そんなライブに参戦したいなと思っております。また、だから11月の、だから12月ぐらいの放送でね、またそういうのをおしゃべりできる。かなみたいな感じですんでね。若干楽しみにね、して待っておいてください。はい。じゃあ、とりあえず今回ちょっと一回ジングルお願いします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
じゃあ、その、先ほどのね、薬師丸ひろ子のライブはね、そんな感じだったっす。で、そうか、最後ね、一つだけちょっとこう、オチというか、なんかこう、俺らしいっていうかね、そういうお話がありました。終わりますよね。ほんで、アンコールがあって、薬師丸ひろ子さんが、コンサートを終了しました、と。 で、まあね、隣にいらっしゃった、うん、とても綺麗なね、女性に、ダメ元なんですけど、みたいな。ダメ元なんですけど、ちょっと広島駅周辺で、プチ打ち上げしませんかみたいな感じでね、ちょっとお誘いすると、まあ、案の定というかね、私この辺の、この近辺なんで、もうすぐ帰るんですって言われてね。まあ、そりゃそうだろうな、みたいな。そこまでね、一晩のうちにね、ラッキーが続くことはないな、と思ってね。おとなしくね、広島駅のね、方にね、帰りました。うん、で、はい、宿泊、先にね、チェックインして、駅周辺のね、行きつけのお店で、本当にね、しみじみと、よかったな、今日は、と思いながらね、過ごしたわけでございます。はい。広島駅もね、随分ね、綺麗になって、本当にね、楽しいです。うん、あれですよ。一昔前は、なんちゅうかな、サラリーマンちゅうか、転勤族。広島っていうのは、その支社が多いんです。支社ね。会社の何々支社。広島支社とかね、広島支店とかね、そういうところが多くて、出張族の方からよく言われてたことが、新幹線が止まる駅で、こんなにね、夜早くね、真っ暗になる街も珍しいって言われてたんですよ、実は。うん、あれ、ほんと随分前、15年とか20年ぐらい前、そうなって言われてたんですよ。でも、今は、新しい駅ができたりなんたりで、本当にね、すごい。もう12時過ぎても、ね、人が賑わって多い。うわ、活気があるなーって感じですよね。なんか、で、タクシーの運転手さんにも聞いたら、もう今はもう全然違いますよ、つって。もう、そのね、私朝5時に出勤するんで、出社するんですけど、それでもね、お客さんを拾えますよ、みたいな感じでね、言われてました。まあ、やっぱりね、その街はね、やっぱり生きてるというか、その動いくんですよ。だから、今、広島市内はそういうふうに動いてんだな、駅周辺が賑わってんだな、っていうのがね、すごくわかりました。はい。本当ね、どのぐらいぶりかな、多分ね、1年ぶりぐらいじゃないかな、広島市内宿泊したのも。だから、日頃、今回ね、カプセルホテルに宿泊したんですけど、あれも、前回まで、去年まではね、日給パーで泊まれてたのが、今回ね、4,900 円とかするんですよ。だから、と思って。カプセルホテルでこれかよって感じのね、料金でした、うん。もうね、そんなに気楽にビジネスホテルにもね、泊まれなくなってきたんでね、うん、誰かね、うん、泊めてくれる人探してます。もっちゃんお願いします。あ、もっちゃん OKOK ってしてますね。ありがとうございます。またその時にはよろしくお願いします。はい、まあそういうね、楽しいね、広島の夜でございました。はい、あと何の話しようと思ったのかな。そうなんですよ。そっか、またちょっと話が変わってくるから、一回軽いジングルお願いします。はい、まっちゃんよろしくね。太陽を追うひまわりのように、あなただけ
夢の種放送局。
はい、今度ね、全くね、お話変わって、うちのちょっとお仕事の話をね、お仕事の話もあれだけど、あれか、一つだけね、ちょっとまた花川さん事件が起こったんですよ。もうこれもね、ちょっと悲しいというか、こうなんかなって感じですよね。あれいつだ、木曜日？いや、まああれですよ、コンサート帰っ、あ、コンサートの前日、そうそう、コンサートのね、だから要は月、うん、木曜日か、そうだね、木曜日、あの日にですね、うちのヤギーズがいるところね、草がある程度生えてきてたんで、うん、でもう10月の頭にね、その名古屋からね、お客さんが来るっていうの分かってたんで、ちょっとこう綺麗にしとこうかなと思って、ちょうどいいでしょ、今が9月の15ね、中旬で、10月の頭にお客さんが来る、今のうちにね、草を買っとけばね、ちょうどいいぐらいに、気持ちよくね、お客さんが来てくれるなと思ってね、草刈りをしようと思ったんですよ。んで、まあいつものように車止めます、草刈り始めます。で、3分ぐらいした時かな、なんか車の方が音がしたんですね。でパッて見ると、助手席のガラスが粉々になってました。 はい、草刈りでね、石が飛んだんですね。だから、こんなことってあるんだ、みたいな。マジかよ、と思ってね。ちょっとだけなんかこう、なんちゅうかな、石跳ねたような感じがしたけど、したらもう、ガラガラガラ、みたいな。おいおいおいって感じでね。んで、助手席のね、窓ガラス一枚ね、無駄になりました。もうね、すぐ、近くのね、行きつけのその、自動車修理工場に持って行ってね、お願いはしてきたんですけどね。まあ、本当に、なんか開始早々っていうのはね、なんかついてねえなーって思ったんですけどね。まあでもね、そのおかげでというかね、薬師丸ひろ子のコンサートにね、つながるわけでございます。はい。まあ、それはいいんですが。で、うちのね、お仕事の話ね、今、うちの仕事ね、本当に大変忙しいです。はい。通販生活とか、そういう、カタログハウスとかのね、商品がね、本当にね、もう数がね、半端なくあって忙しいです。それで、約1年ぐらい前かな、私が、もっと前か、入社した時に、その時に、手伝いに来てくれた韓国人のね、モニカさんっていうのがね、今来てます。まあ、手伝いに来たって言ったらちょっと言葉違うかもしれないけど、3週間ほどね、仕事しに、おへその方にね、来てます。で、モニカさんは、今30歳したかな。まあ、本当日本語も上手でね、とても、キュートなね、中尾さん大好きの、モニカさんでございます。はい。で、ちょっとね、時間の空いた時とかは、モニカが、なんかデザートを作ってくれるんですよ。この前ね、アップルパイ作ってくれました。本当に美味しい。でね、モニカ、これ美味しいね、って。お嫁さんになってくんないかって言ったらね、苦笑いしてましたけどね。やっぱりね、ああいう美味しいのを作ってくれる方がね、嫁さんだったりすると、すごく助かるなと思うんだけど、もう最近ね、中尾さん、連敗続きでね、もう負けることにね、慣れちゃいました。はい。ここまでね、連敗記録をね、伸ばすか、すごく楽しみでございます。はい。もうね、もっちゃんともね、3連敗ぐらいだからね。もっちゃんもね、なかなか強気でね、中尾さんを軽く振ってくれます。はい。まあね、でも、奈緒ちゃんはね、結構なかなか、中尾さん、一緒にビール飲み行きましょうと言ってくれるからね、まあ、嬉しいなと思うけど、今度一回本気でね、誘ってみようかなと思います。奈緒ちゃんに振られると、もう、ちょっと立ち直れんかもしれないけどね。まあね、そんな、中尾さんのね、ちょっとアホなね、お話でございました。はい。ではね、最後のジングルね、ちょっとだけお願いします。
夢の種放送局。
はい、ではね、今回もね、なかなか楽しくね、収録できました。はい、皆さんどうもありがとうございます。この次はね、11月のね、放送でね、お会いできることを楽しみにしております。でね、また中尾さんもね、またね、面白いお話、提供できるようにね、活発にね、頑張っていきたいと思います。はい。どこまでね、連敗記録が伸びるか、どんどんね、当たって砕けろでね、頑張っていきたいと思いますんで、はい、今後もね、よろしくお願いします。じゃあ、今回は今日でおしまいです。もっちゃんどうもありがとうございます。はい。じゃあね、皆さん、バイバイ。さよなら。